では私、茅野史郎が個人的にですね、3月30日から4月8日の日程で中央ヨーロッパに行ってまいりました。で、そのヨーロッパの中ではハンガリー、スロバキア、オーストリア、ポーランド、チェコ、そしてドイツというふうに回ってきたんですけども、その中でもですね、ポーランドの、かつてドイツ軍が設置したアウシュビッツ・ビルケナウ博物館と、かつてそこでユダヤ人を中心として虐殺を行われた、そういう施設を見学してまいりました。まあ、これは大体半日ぐらいしか、普通の団体旅行ですのでね、普通ですと4、5時間かけてゆっくり見学できる、まあ、負の遺産ということで、国立の博物館になっています。ですからそういうところを見て、人間がなんてそういう過ちを犯すもんだということを考える意味でも非常に重要な施設だなというふうに思います。で、それでこのアウシュビッツっていうのはどこにあるかと言いますと、ポーランドのですね、オシフイエンチムという都市があるんですけれども、オシフエンチム、ここがドイツ語読みではなんとアウシュビッツというそうです。ですからポーランドの人にとってはアウシュビッツと言ってもその地名が違いますのでわからないということが言えます。で、このアウシュビッツというのはですね、ユダヤ人をはじめ、ロマ民族、そしてドイツの罪人、罪人ですね。で、あとポーランドで、政治犯とか、ドイツで政治犯として収容された人、あと障害者、あと同性愛者、あとエホバの証人を信じている、そういうことで、そういう人たちが収容されていたという施設なんですね。で、この建物自体はですね、もともとはポーランドの陸軍の建物だったそうです。で、それを接収してですね、ドイツがオーストリアとかポーランドを、併合して、まあ、結局戦争で領土を拡大していったそのポーランドに、ポーランドの陸軍が使っていた建物を再利用して、収容所にしたというものなんですね。で、この収容所に行きますとですね、一番初めに皆さんも写真等でご覧になったことあると思うんですけども、文字が、鉄で切り抜いてですね、それがちょっとこうカーブを描いたようにして門があります。で、これはドイツ語読みでですね、アルバイト・マフィット・フライというふうに言うそうですけども、まあ、働けば自由になるというような意味だそうですけれども、実際はここ入って生きて出られた人っていうのは1割にも満たないというふうに言われています。だいたい150万人が収容されてですね、確か1945年の2月だったと思いますが、ソ連軍によって解放されたんですけれども、15万人ほどしか生き残っていなかったというふうに言われています。だから従ってここではもう大量の殺人、人殺しをしたということが言えます。で、この建物の中で私が実際見たのはですね、ガス室っていうのがあるんですね。で、大体そのガス室っていうのは、みんなに嘘ついてですね、シャワーを浴びさせるぞっていう、まあ、全員裸にさせて、シャワーを浴びるんだぞと言ってですね、300人ほど一つの部屋に入れて、そのガス室の上から、毒ガスですね、当時開発中の殺虫剤で、チクロン B という、缶に入った殺虫剤なんですけど、それを天井から投げ込んで、地下室みたいになっているところのガス室で、だいたい一遍に300人を殺したというふうに説明を受けました。で、まあ、もちろん、死んだ後に、遺体を搬出するために、そのドイツで罪を犯したそのドイツ人の罪人ですね、または収容されている人の中で働くことのできる人たちがその死体処理をさせられたということを説明がありました。そしてそのガス室の隣にはですね、死体を焼くための、大きな、なんて言うんでしょうか、釜というんでしょうかね、まあ、日本でも、人が亡くなると、葬祭場で 遺体を焼いて骨にしますけれども、そういうようなやつが現在でも展示用としてですけれども2つほど展示されていました。そしてその毒ガスのところにはですね、ガス室のところには多分地元の方か訪問した人だと思うんですけれども、生花を手向けて、まあ、慰霊をしているというようなこともあります。ですからこのアウシュビッツっていうのはその被害者の遺族にとってはお墓であると。ですからこのお墓ですから、年間に何百万人という人が訪れるそうです。300万人ぐらいって言ってましたかな、ちょっと数字よく覚えてませんけど、なんせ何百人という何百万人という人が全国各地から、全世界ですね、全世界から訪れて、私のように日本の北海道から訪れるという人もいるわけですね。で、実はこのアウシュビッツ・ビルケナウ博物館というところで、日本人でですね、初めて公式ガイドとして認められたというか、公式のガイドとしてなりました中谷さんという日本人の方が一人いらっしゃるんですけども、私が行った時にちょうど我々はツアーだったんですけど、20人のツアーなんですが、そのツアーに運よくその中谷さんが我々をガイドしてくださって、この施設というのは、まあ、負の遺産であると。そして人類にとってこういう歴史的事実があったということを我々が伝えなきゃいけないということを伝えておりました。おっしゃってました。まあ、しかし、ユダヤ人の子孫がですね、訪れたときに、あなたたちはこんなことを説明する仕事をして、どうなのかというような質問をされたりするというふうに言ってましたけど、まあ、それは割り切って、それを伝えるのが我々の仕事だというようなことを言ってました。まあ、それで実際にどんなものが展示されているかというものなんですけれども、このアウシュビッツ収容所にはその建物がですね、40か50ぐらいあったそうです。で、現在あるのは多分30棟ぐらいはまだあるんですけど、その中でですね、そのユダヤ人が旅行カバンなどを没収されたわけですね。で、そのカバンがですね、一つの建物の中にたくさん積み重ねられている展示がありました。で、その他にはですね、毛髪ですね。まあ、多分女性のやつなのか男性なのかはわかりませんが、毛髪が展示されてまして、それが一部屋で2トンぐらいあると言ってました。で、その毛髪は何に使うかというと、断熱材とかですね、あとは絨毯とか、そういうものにも使ってたそうですね。あと、その収容された人たちから没収した歯ブラシとか洗面道具なども展示されていました。その他にですね、建物と建物の間に、死の壁というふうに言われているところがあるんですけども、これは、収容されている人の中で反抗的な人をですね、銃殺すると。銃を使って殺す。これは死の壁というふうに言われているんですけども、まあ、ここなんかはですね、レンガ造りであって、その裏の方はブロックみたいになってるんですけども、そこに銃弾の跡が現在ももちろん残ってまして、そこでは3000人から1万人ぐらい銃殺刑で殺されたというふうに説明されていました。まあ、いずれにしても、こういうことがですね、近代国家が国を挙げて、人種撲滅政策をやったという恐ろしい場所だなというふうに思いました。まあ、ですから、ユダヤ人とかロマ人とか障害者、同性愛者、エホバの証人、そしてドイツで罪を犯した、また政治犯、ドイツとポーランドの政治犯なども収容されてたそうですけども、その宗教や性的指向、または人種などによってですね、その虐殺を受けるということは、これはもう人権蹂躙の何者でもない。まあ、殺されるということが人権侵害ですけども、そのジェノサイト、絶滅政策をするという、その理由自体ももう許し難いと私は思いました。まあ、ですから、こういうところはですね、ぜひ、このアウシュビッツという名前も知らない方いらっしゃったら、私の話をきっかけにですね、ぜひポーランドの方へ行って、アウシュビッツ・ビルケナウ 国立博物館というふうに名前になってます。ですから働いている方は多分国家公務員だろうと思いますけども、そういうような感想を持ちました。かやの四郎の報告でした。